はい、始まりました電気屋ウォーカー、今回は、大豆と
コーヒーと
リスネーです。
はい、今回もこの3人でした。わーって言ったんで帰ってきたかとか思わせたんだけど一緒みたいなね。
いや、思ったよ、思った、
まあそんな感じで今回も3人で配信したいと思います。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
で、今回は何の話をしようかねって言うんだけど、
うん、
前の前ぐらいかいね、
どうだね、
炊飯器っていうキーワードが出てきたでしょ。
出ちゃったね。
それからまたなんか出てきて、今回炊飯器の話をしよう。
うん。
うん、っていう感じで炊飯器です。
そう、炊飯器の話をさせていただきましょう。
日本の心の炊飯器を。
そうです。お米です。米です。
はい、米ください。
日本人だ。米と。箱ください。
うん。まあまあまあ、そんな感じで、ここ炊飯器の話を今回は。
そうだね。
ね、
うん、うん。今、電気屋さんに、家電屋さんに行くと、炊飯器のコーナーってもちろんあるんだけど、
あるよ。
行ってみたことある最近。
最近は行ってないけど。あ、行ったよ、行ったよ。
あのね、うん、まあ、リスネートが行ったよね、きっとね。
行った行った。
どんな感じだった、パッと見。
いや、なんかさ、ちょっと前までって、その、うん、高い、何万、7万、8万、ね、10万とかする炊飯器が、うん、で出ましたよっていうのがすごいテレビとかでもやってて、意外と売れてますよみたいなさ、感じで ね、
うん、
やってたんだけど、
う
ん、で、この間ね、ちょっと見に行ったら、ま、結構値段はね、なんか下がってきてて、
うん、
でも、その、すごい増えたよね。
そうなのよ。
種類が。
うん、わけわかんないの。
炊飯器コーナーに行くとね、あの、まあ、陳列の仕方にもよるんだけど、下手するとね、40台ぐらい炊飯器です。
パソコンより多いじゃねえか。
うん、本当に。しかも、ところ狭い人並んでるからね。
すごいよ。うん。
そう、それだけ炊飯器が今、ものすごいモデルが出てるっていうのは、
うん、
あの、もちろん同じ一つのメーカーで何種類も出てるっていうのがあるんだけど、
うん、
あの、なんちゅうの、うん、いろんなモデルが出てるわけじゃないのよ。この最高級モデルの、うん、こう、安いバージョンっていうのが何種類かあるのね。
うん。
うん。で、もちろんこの安いモデルのどのバージョンっていうのもあるんだけど、基本的には、もう各社が打ち出してる、うちはこれですっていうのがまず代表であって、代表選手があって。
フラグシップ機がいるのね。
そう。うん、で、それの、もう安くした版とか、金の削った版っていう形になってるから、うんうんうん、まずはその一番高いところを見ていくと、うん、その各社。お米の炊き上げ方にこうどんな違いがあるのかっていうのがなんとなく見えてくるのかなと。
はあ、ってことはじゃあ今の炊飯器市場的には、うん、大体炊飯器の相場っていうものが大体いくらなのかっていうと、それこそ分からなくなってるんだね。
そうだね。でもね、
例えばあるのか。
ハイクラス、パーレベルの部分が、
フラッグシップ機の相場は、
ま、そう、リスネーが言ってたけど、ま、10万なんだよ。
高いね。
高クラスで。
でも10万なんだけど、
うん、
それぐらいのクラスだったやつが今ちょうどだからその7万ぐらい落ち着いてきてるのね。
落ち着いてきたって感
じ、ね、うん、最高クラス
だね。そうそうそう。だからまあトップアッパークラスのやつ、最高レベルのやつがまあ6万7万ぐらいのレベルで、
うん、
でその一つ二つぐらいの下のいわゆる一番お客さんがその手を出しやすい場所っていうのが。まあ、4万5万レベル 3万4万5万ぐらいだよね。
そう、はいはい。
で、その下に、胎児専用っていうことで、5000円から1万円ぐらい。
専用だよね。一人暮らしっても学生の一人暮らし用だろ、
うん、まあ、胎児専用っていうことで、それぐらい。
専用とか、小さいコンペとかでいいよ。
そう。だから、炊飯器ってのは、とっても値段の幅が広い。
うん。
うん、そうそう。
分野なのよ。
うん。かなり上下が違うんだよ。
びっくりするよね。
うん。
表側に回ってみると、うんまんして、裏側に行くと、うん千円って、あれっていう、
そう
感じ。
もうなんかそう、廉価版でもないけど、まあ、ね、
ね、
なんかある、ここっていうところはそんなにブレなくて、うん、その余分なものを省いてって安くなってってるっていうかさ、
そうそうそうそう、
余分なものじゃないか。なんかね、
まあでも
余分なものじゃないけど。
ね、
そうそうそう。そう、省いてって、そう、なんか安くなってってるみたいな、結構かなり選べるよね。
そうなのね。逆に選び方が難しくなってるって言えばそういう風にも言える？
うん、ちょっとこれだけ聞くと炊飯器コーナーめったに行かない人も行ってみたくなるね。そんなにあんのかおいみたいな。
そうだ、炊飯器は今、うん、実は3つのところから選んでほしいの、
う
ん、
その
3つのポイントがあるのね。
それ何や。
そう、そこはちょっとこう他と切り口を変えて一応来たんだけど、うん、そうは言っても今一番こう爆笑系なのが、爆笑系って言っちゃいけないのか、一番注目されるのが内釜。
内釜っていうとあれでしょ、うん、炊飯器のあのお米を入れるとこでしょ。
そうそうそう、要は中にコポッと入ってるやつが。
そう
そう、内釜戦争はね、もう何年と続いてきてるんだけど。
なんかいろんなとこで戦争が勃発してる。
そうそう、戦争
勃発してるんだけど。戦争だな、おい。
戦争だらけよ、もう。大変な状況になってるけど、この内釜が、前回というか以前放送した某空気清浄機能付き掃除機と同じ。もうちょっとね、行き過ぎちゃってるわけ。
ぶっ飛んだ系がね。
そう、うん。まずこの内釜の話をみんなでしていきたいんだけどさ。
うん、
今炊飯器を作ってるメーカーはね、実は地味に多くて、うん、8社、9社あるんだけど、
うん。意外と多いね。
そうなんだよ。実は多いんだけどね。いろいろちょっと面白いのがあるから、全部は紹介しないけど、かいつまんで、笑える系のやつをいろいろ探していくんだけ
ど。笑える系って言うとなんかアホみたいなの
が
あるだろ
う。本当だ。
あのね、いろいろ、釜の作り方ってあるんだけど、うん、で、うん、今は一応最高級クラスのやつ中心にはね、話していくけども、一つはね、今まで従来と同じように何層かの金属をこう重ね合わせて作ってった系があるんだけど、まず紹介したいのがね、こちら、東芝が作ってる、
はい、
炊飯器な
ん
だけど、はい、これがね、またちょっといきなり最初からなんだね、一品削り出し厚釜金星大発熱炭造っていう。
なんだって もう言い方じゃねえかもう。
違うんだよ、これはもうね、なんかこうね、ふんどし締めて鉢巻きして読まないとい
け
ない。
もう一回、もう一品何？
一品削り出し厚釜、うん、金星大発熱炭造って言うんだよ。
金星って何だよ、それ。
金星だからもう、五金星なんだ、もう。もう、ここでしか作りません状態なわけ。まあ、ネーミングはね、ネーミングのこの男らしさはとりあえず置いといて。何がいいかっていうと、うん、あのね、これはね、銀でコーティングされて、
うん、
さらにダイヤモンドでもコーティングしてんの。
うん、カチカチよね。
カチカチよ、もう。悔しいですってなっちゃうね。
いや、悔しかったらダメだろ
うね。外側が銀でコーティングで、うん、お米が入る内側がダイヤモンドチタンコーティングをしてるのね。
マグネットコーティングされてないの別に。
マグネットコーティングはニュータイプじゃないからそんなに必要ないんだけど。
反応速度が別に意味ねえの
か。全然関係ないんだけど。
関係ないのね。
そう。そう。ね、うん、その、で、中を作ってる、その本体部分が、うん、強磁性ボロン合金っていう、なんだかわけわかんないやつ
だね。ボロン合金気になってるけど。
ちょっとなんか、音だけ聞くととても良くない感じがするんだけど、実はとても良さそうなの。
うん。
で、このボロン合金が一品削り出しなわけ。新潟の工場でも一品一品まずこの、増毛削り出して、職人さんたちがもうね、ふんどし締めて、こう言
って。いや、普通の味だよ。
そう。で、内側はダイヤモンド、外側は銀のコーティングをしてるっていうね。
それが、東芝のメーカー。
これが東芝の。うん。で、どこも一緒なんだけど、いかにして熱を伝えていくかっていうのもポイントなのさ。
うん、うん。
で、次にね、同じくコーティング系のやつなんだけど、これもいいね。日立さん。
うん、
スパイアザネスクストの日立さんがね、
うん、
大火力打ち込み鉄釜って言って
打ち込んできた今度は。
これね、これ。
鉄 ね。
ぜひ、ぜひ、お釜、内釜を実際に見てほしいんだけどね。うん、こう、内釜の表面に、カンカン内釜の表面にね、打ち込み鉄釜って刻印がしてあるんだよ。
おぉ
かっこよくてさ、これは何かっていうと、鉄釜、これもね、ゴールドフッ素層、で、アルミニウム、で、鉄、で、溶射打ち込み、で、防水加工っていう、で、まあ、一応何層かになって作ってるんだけど、
う
約2000度の鉄を打ち込んで作る世界初の打ち込み鉄釜っていう風にな
ってる。ああ。もう
どうやねんって話なんだけど。
技術者の粋だよ、それは。
そう、
ね。ってかさ、ね、重いの、やっぱ、それって。
重いんだよ。
重いの、ね、
うん。ちょっと、これは持ったことないけど。
大丈夫、ばあちゃんとか持てる？
まあね、お嫁さんをこき使っていただいて。
いやだ、かわいそうだよ。旦那がカバーしてやれ。
基本的にやっぱり重さというかね、中の金属がしっかりしてないとダメだと思うから。
あ、それもそうよね。まあ、結局その方が美味しいもんね。
うん。で、ちょっとじゃあこれおばあちゃんには使ってもらえないよっていう人にはおすすめしたいのがこちら、象印から。
はいはいはい。
象印から出てきたのが、真空遠赤釜っていうね。
遠赤、ほう。
これだけちょっと俺的にはもう少しこうネーミングなんとかしてよって感じ。もうちょっと男気が欲しいんだけど。
いやいや、それ言いたいだけじゃん。
これはね、ふんどししてない系。
うん、遠赤だ
からね。
ちょっと優しい。
そうですね。
真空遠赤釜は何かって言ったら、うん、要は内側が、うん、ポット。ほら、魔法瓶のポット。
うん。
象印だから魔法瓶もいっぱい使って
る。ああ、はいはいはいはい。なるほどね。
内釜の内側に真空の層が、空気が、まあ、空気が入ってない層があって、
うん、
そこでしっかり断熱をすることで、お釜の熱を逃がさないっていうコンセプトなのさ。
はいはい。
うん、
うん。これがちょっと他とは違う作り方。
うん。
珍しいタイプだね。今までにないアプローチの仕方だったんだね。
うん、
そう。それでね、まあ、あと二つぐらい。あ、そう。それからね、三洋さんとパナソニックさんがね、似たようなコンセプトで出してきてるんだけど。
まあ、ここ被ること多いね、いろいろ。
そうだね、ここはなんかいつもなんかやってね。
同じのもするな、うん。
そう、ネーミング。で、どっちが勝ちかっていうと、うん、難しいとこだな、難しい。
待って待って、ネーミングって何？
何
そこ勝負じゃねえだろ、別に。
もちろん、性能のこと言ってるわけなんだけども、三洋さんがちょっと今回はネーミングセンスで勝ちっていうことで、
うん、
そうね、たくみちゅんと踊りだきっていう。
踊りだきね。踊りだきはなんか惹かれるよね。
そうです、
うん。
これはね、純度 99.9% の銅板を贅沢に使用してるっていう銅釜なんだ、うん、内釜なんだ
ね。あれよね、なんかペカーってしてるやつ。
そう。
はいはいはい、
10円玉いくつできるんだろうって。そう。でもこの銅釜系は、あんまりあっちこっちコーティングしたりしないで、銅の良さを生かしてるっていうのが、産業もパナソニックも似たようなことね。
産業もパナソニックも、銅釜なの？銅釜っていうか。
そうそうそう、銅釜よ。
そうなのか。
こっちも、うん。
ね、ループと、エポルタみたいな感じでずっと
してる。そうだね。ガチンコ勝負が続いてる会社のね。
かわいそうだな、なんか。
そう。で、ね、最後にね、
うん。
面白いものを打ち出してきている2社を紹介したいんだけど、
うん、
まずこの業界ではね、意外と地味に人気がある三菱。
三菱。
はいはいはい。三菱ね。うん。あ
とね、この炊飯とかの業界で三菱って結構定評あるのよ。やっぱりなんかそんな気がしないんだけどね。
ね。うん。
だけど。
何くんの？
三菱のね、ネーミングのインパクトはちょっと欠けるんだけど。
あっ、ね、
やってよ。元の良さは本物。で、しかもね、ちゃんと俺が喜ぶ要素が入ってるの。
何？
ネーミングはね、もうシンプル。うん、コン・炭釜っていうね、
炭、
うん、
うん、だよね。
炭か、カーボンできたわけね。
これおしゃれなのが、うん、炊飯器の、うん、その、なんていうの、ね、カラーリングが3種類あって、あんまり炊飯器でカラーリングってないよね、あんまりね。
うん、
基本的になんか銀と白と、
うん、
みたい
な、
まあ、まあそんなのがあるぐらいだよ、
ね、
そう、
うん、
でもこの本炭釜は、要はシルバーとブラックと、なんか、なんて言えばいいんだろうな、ちょっと、赤紫みたいな、あずき色みたいなのがあるんだけど、
うん、
それぞれ金で漆黒、漆黄ってこう名前が感じでついてる。
カラーバリエーションに名前ついてるの？
そう。
かっこいいね。
キラキラ。
わだね。
カーボンっていう響きだけで、 魅力だけどな。
うん。で、その、そう、今のカーボンなんだけど、
うん、
これがすごい。炭素素材 99.9% の炭釜。そうだ
ね。うん。
そう、だからこれはもう純粋に炭の釜なわけよ。そう、もちろん、前後のコーティングはしてるんだけど、うん、基本的には炭。そしてよ、さらに、こう、こう、なんていうの、祭り心を揺さぶるのが、
祭り心
何じゃ何この、SE でドンドンドンって。
入れなくていいけど、
ドドンみたいな。
の、炭窯に、一個一個にね、シリアルナンバーが入ってるかな。男なんだよ。
そういうのいいね。シリアルナンバーとか引かれるね。
で、この本炭窯に真っ向勝負をしてるのが、うん、タイガー、一番最後のタイガーさんだけども、うん、これがね、うん、ネーミングセンスは、他に他者にも、それはもう譲ってしまうんだけども、ね、これはね、土鍋窯。そのまま、
土鍋、ね。
これは何かって言ったら、うん、もう本当に内窯が土鍋なのよ。
すごいよね。
どういうことだからイメージできないんだけど、金属じゃねえのか。
土鍋なのよ。
ねえ。
それ以上の絶妙の仕様がない。本当に土鍋
なの。なんかイメージしにくいな、でも。
そうなんだよね。
うん。
今まではやっぱりほら、熱の伝導効率とかを考えて、金属を使うっていうのはもう一般的だったわけ。
そうだ
ね。うん。
ねえ、それこそ、重いんじゃねえとか、うん。
そうそう、もちろん重いしね。で、なんで、土鍋を使って、得るようになったかっていうと、
うん、
今まで結局金属だったら、あれ、お釜をポコンとこう内釜持ち上げてもらうと分かるんだけど、こう設置する面が下にあるじゃんか。
あ
そこでこう熱を伝えてるわけさ。
うんうん、なんだ。
そう、だからあれが小さいから、うん、その熱を伝えにくいわけさ。
うん、
なんか真ん中だけだね、あれ。
そう、鍋に伝わった後でうまく鍋にこう熱を伝えてほしいっていうのが今までの作り方。
うん、
この土鍋釜は、その発熱部分の面積を大きくできたのね。
うん。
うん、だから、その土鍋みたいに多少伝導効率が
悪くても
、うん、もっと頑張って熱伝えていくっていう感じなわけさ。
技術者たちがすごい違うアプローチで。
うん。そうだね。それからなんか、下の面だけじゃなくて、その側面とかにもヒーターが入ってるみたいで、
うん、はあ、はあ、包み込むように全てエネルギーをぶち込んでいくのね、その
トラベル。そうそうそうそう、とにかくいろいろ頑張ってはいるんだね。
そういうの聞くと、なんかそういう電気メーカーのさ、エンジニアたちのこの熱い思いが伝わってくるよね。
うん、
そういいね。
だからまあ釜はもう各社いろんな、まあなんていうのかな、方向性で、
うん、
その考えているんだよね。
うん、
でこの釜だけの話をすれば、うん、はっきり言って値段と美味しさは正比例。値段が高ければ高いほどお米は美味しく炊き上がる。
ほう、
これは間違いない。
うん、そうだね。
うん、各社一つ二つランクが下がると、うん、従来通りの南宋釜みたいになってきたりするの。
うん、
だからあくまでもものすごく力入れすぎちゃってる釜使ってるのはアッパークラスの上の2つ3つぐらいだけなんだよね。
うん、
そう。でもやっぱりお米の炊き上がりがものすごい違うから、それだけのお金を出して買うっていう人が後を絶たない。
でも売れてるらしいね。
うん、
そうなんだよ、ね、うん、日本人ですからね。
そう、米食いたいよね。
うーん、
ね、大事。
米
でお母ちゃん、米を食べさせてくださいって
。ないよ。そう。
水ばっか飲んでたら腹膨れねえよ。
うん。で、この釜の話っていうのは、うん、もう今までもう多少語り尽くされてた感があって、
うんうんうん、いろんなところでね。
うん、電気屋ウォーカーではそのお釜以外のところにもいろいろ注目をしていってほしくて、
はいはい、はい、電気屋ウォーカーらしくなってきたね。前回 の携帯電話の話からちょっと打って変わって。
そうだね、うん、そう、主婦の味方だから電気屋ウォーカーは。
そうだよ。
そう、買い物に行く前に聞いてってほしいっていうね。
そ
う、
それからそれだよ。
で、美味しさを、炊飯器は本当に美味しさを考えるっていうことで、美味しさを左右するいろんなポイントがあるんだけど、
うん、
原点はもうかまど炊きの初めちょろちょろなんかパッパの時代から原点
だよね。 うん、
常にあれを追い求めてるのは間違いないのよね。
うん、あれが一番美味しいからね。
そうね。
うん。
で、うんと、かまどのその熱伝導効率とか、あるいはその薪で炊く、その火力については、うん、この内釜でいろんなことを解決してきたわけ。
うん。
で、その次に考えなきゃならないのは、その炊く前。
前、
うん、
うん、そうそう。
お米にね、お米にこう水分を浸しておいて、お米に水を吸ってもらうっていうのが大事なことなわけだ。今の炊飯器でもね、リスね、あの、何時間浸してくださいとか書いてあったりするよね。
うん、ね、浸した方が絶対美味しいし、
そうだよね、
全然違うよ。うん、
うん、うん。
そんな俺もわかるよ。
よし、さあ、まあ水はね、よく使ってるからね。今は、その、水を、その、ただ浸しておくっていうだけじゃなくて、
うん、
その、浸し方も変えていきましょうっていうのが実は。
浸し方を変えるって、何そこが何どうなんのよ。
うん、じゃあまたちょっとネーミングから切り込んでいくけど。
うん。
すごいよ。
そこもあんのかよ。
そうなんだよ。違うんだよ。
これはね、東芝さんです。
はい。
ダブルシンクアルファエンジンってのがあるんだけど。
巻いてきた巻いてきた。
そうそう。ちょっと待って、炊飯器だよね。ダブルエンジン、ね、ダブルシンクアルファエンジン
だ。わかる。
もうちょっとだって、少し早そうでしょ、ここまで来ると。
わかんねえよ、もう。うん、ダブルシンクアルファエンジンが早いよ、多分。
そう。ね、実はこの炊飯器でね、真空ポンプが2つついてるんだよ。
真空ポンプ？
そう、
うん、
なんで真空ポンプって言うんだけど、あの、お水を入れて、
うん、
そのお米に水を、浸すときに、うん、お釜の内釜の中を真空状態にすることで、
うん、
そのよりこう効率よく美味しい状態でその、うん、水を浸していくっていう感じなのよ、
うん、
で、なんかさらに俺はそこまでよくわかんないんだけど、その真空状態にすることでお米を引き締めるっていう効果もあるらしいのね。お米を引き締めるってなんだよ。
引き締める。
だけど、その長時間逆に、
うん、
あるいいとこまで水に浸しておくと炊き上がりがとってもいいんだけど、行き過ぎちゃうと、
ベタベタになるとかね。
なんかね、ボワボワしちゃう。お米がこうちょっと崩れちゃったり、ねちょっとしちゃったりするっていうことがあって、そのねちょっとしてきたところにもう真空ポンプがキューッとこするわけよ。
おー。で、なんか、
ダブルエンジンなわけね。
ダブルエンジンな
わけ。
それで、その、水を常に適度な状態に保っておいて、翌朝の炊き上げとか帰ってきてからの炊き上げの時間に合わせていくっていうね、ものがあるわけ。こういう給水の方法とかね。
うん、
あとはどこだ？この、オートスチーマーって、これは日立さんなんだけど。
うん、スチーム。うん。
そう。これはね、あれなの。炊き上がった後の話なんだけど、お米とほらどうしても、なんていうの、色が変わってっちゃう。
黄色くなるね。
ね、保温してると。そこで、適度にこう、スチームを入れてあげることで、
うん。
もっとこう、良くする、その、美味しさを保った
まま。劣化率が減るのね。
うん、そうそう、保ったままやっていくとか、
うん、
そういうのがあって、だからこの、
うん、
これは日立さん。
日立か、
うん。うん。そう。で、これもね、スチームをかけるのに水はいらないんだよ。なんでスチーム出てくんじゃいって話なんだけどさ。
ね、
炊き上げるときの、その、水分を、釜の中に取っておいて、それで、スチームをかけていくっていう。多いよね、なんかね。どうなってんのよって話なんだけどさ。
さすげえな、やっぱり。
このスチームは、パナソニックさんでもあるんだけど、このね、パナソニックがね、すごいの。こう、ファンがついてて、吹きこぼれをこうするじゃないかな、炊飯器。
そう、そう、なんかね、うん。
そう、あの、
ね、
で、まあ、この上にこう、カップをつけたりして、吹きこぼれたやつを溜めたりするんだけど、実はあの、吹きこぼれるやつって、旨味成分が、結構いっぱい入ってるのね。
ペリペリになるやつね。
そうそう、ペリペリになるやつ。ちょっとムカつくやつ。そう、あれを、
が美味しいんだよね。
こう戻してあげて効率よく。お米の中に戻
して、なんかね、うん、すごいことを言ってるんだけど、いまいちイメージができなかったんだけど。
そうだよね。うん、まあそういう風な部分で使っていくっていう方法を取ってるところもあるんだけど、うん、なんといってもこの、女性の方にはよくわかんないかもしれないけども、パナソニックさんの、この、SR-SJ1 シリーズってやつはね、とてつもなくすごいよ。これは大事に言うけど、このついてるファン、名前がね、白っ子ファンっていう。木星帰りなわけ。
ああ、木星。
すごい、ニュータイプのファンがついてるわけ。
ちょっと買ってこようかな。
わかんない人なんじゃって思っててもらっていいんだけど。
木星、木星とかなるけど、木がどうしたみたいになるけど。
そう。この白っ子ファンのおかげでこう美味しさを保ってるわけ。
まさかのそこに来るわけ。
すごいでしょ。これ絶対好きな人がつけたと思うんだけどさ。わかんない人はてんてんてんでいいんだけど、わかる人だけちょっと苦笑いしといてほしいんだけどさ。
苦笑いでちょっと北線でいいんだよ。
そう、うん、そういうような感じで各社ともスチームとか、うん、その吹きこぼれる分の蒸気とかっていう使い方を、うん、いろんなこううまいことしてやってるところがあるのね。だからその内釜だけじゃなくてその蒸気使いの部分もちょっと見てほしいポイント。
すごい次元に来とるな。
そうだね。
うん、
それから3つ目。
まだある。
3つ目
これ、あ、3つあるよってな。そりゃ
そうそうそう、これもポイント、うん、最近ねもう炊飯器業界これは各社こぞってやってることなんだけどね、うん、よく目にするのが圧力、うん、
圧力
もう、うん、圧力だね。今は
要は原理としては多分あの圧力がまあと
そうそうそうそうそうそうそう。
なんだけど、うんうん、ね、これが各社いろんな圧力のかけ方をしてるんだけども、大体が炊飯をするときに圧力をかけて、うんと、美味しくして炊き上げていきましょうっていう感じなのね。
はいはい。
で、例えば、何回もいい例なんで出てくるけども、東芝さんのやつでいく、さっきのあの、あれだ、ダブルシンクアルファエンジンの東芝だけど、東芝さんはね 1.4 気圧っていう圧力をかけてやるのね、うん、でそうすると何がいいかっていうと、うん、あのまあ当然お米が芯まで加圧される、うん、その熱が入るっていうのもあるんだけど、うん、その一気にかけた熱でこう対流を当然するわけだよね、お鍋の中、うん、
水がね、
そうぐるぐるぐるぐる回るわけだよ、
うん、
それでそのお米をまめなく炊き上げていくっていう、
うん、
そうでその、うん、炊き上げに一過後もあるのが三洋さんですよ、うん、さっきの匠純道の話どうな話をしたけども、
うん、
匠純道踊り炊き、
うん、踊り炊き
おそこで出てくるわけか。
踊っちゃうわけね。
ここの踊り炊きは芸が細かい。
お
すごいよ。炊き方は熱対流にこだわり抜いたっていうこうタイトルがついてんだけど、
うん
うん、何がすごいかっていうと、
うん、
圧力をかけるの圧力をかけるのが 1.2 気圧って他社と比較して比較的低めの圧力なんだけど、
うんうんうん、
踊らせるわけよ。これはね、うん、1.2 気圧の加圧をしてるときと、
うん、
1気圧の減圧をその圧力をかけてないときを繰り返すのよ。
おあ、じゃあ圧力かけてやめて、かけてやめてってのを繰り返すのか。
そうそうそう、1気圧 1.2 気圧1気圧 1.2 気圧ってのを繰り返すのね、
はいはいはい、
これを発開させることでもう手のひらの上でお米がぐるんぐるんこうだ
はあ、あ、なるほどね。
そう、これが他とは違うその圧力の使い方をしてるってところかな。
でやっぱこうお米がさ、よく宣伝とかでさ、
うん、
こうハード型にさ、
うん、
ってなるじゃん。あれになる、
ね、そうそうそうそう。
ハート型っていうかさ、やっぱこう内側にこう返ってくるみたいな。
うん、そうね。
あれはやっぱいいっていうもんね。なんか小学校からなんか忘れる翔太の寿司を読んでたんで。その時にお米の話題出てくるじゃん。
ああ、そうね。
お米が一個ずつ綺麗に並んでいるみたいな。
ああ、はいはい。
そんな程度の意識だけどね。ピカピカとね。
まあそういう。こう感じの人にはね、 またあの同じ圧力鍋に日立さんが出してるさっきの打ち込み鉄釜の日立、
はいはいはい、
2000度で作る打ち込み鉄釜の
鉄釜
、ね、
はいはい、
これはねすごい怒涛のかき混ぜ高温沸騰だから、
もうわかんねえよ
これはね気圧としては 1.3 気圧っていう、まあさっきよりちょっと高いけども、うん、それでも全体の中では中ぐらいぐらいの
普通ぐらい、
うん、かけてないけど、ここも圧力弁を利用してね、
うん、
減圧をする、
うんうん、
加圧をして減圧をする方で踊らせるっていう、
へ
ー、加圧じゃなくて減圧っていうね、
へ
ー、もちろんその 1.3 気圧か1気圧かどっちかしかならないんだけど、
うん、
そういうその加圧減圧で踊らせるっていうね、
あのあれか、押して引いてるの駆け引きで、
駆け引きがもうこれでもうもうグイグイやられちゃう。
おお、なるほどね。
その他にもね、うん、面白い方で象印さんが出してるやつが、
うん、
パワー圧力っていうやつで、これは 1.15 気圧って各社の中でもかなり低めの方なんだけど、
うん、
1.15 気圧でかけといて、うん、でね、これが面白いのがね、好みの食感が選べる7段圧力っていうので、圧力を7段階に変えられるんでね。
ほうほうほうほう。
そう。
変化球できたね。
変化球できたわけよ、
うん。
そう。もちろん踊らせたりなんだりっていうのは一生懸命やってんだけど、
うん、
中でも7段階。で、
なんか言ったけど、そんなに、何が変わるって？
ね、例えばね、さっきの翔太の寿司、箱、あの、胎児が寿司を握りたいっていう時、うん、寿司飯を作る時は、
うん、
これは、お米はシャッキリしてる方がいいわけよ。
うん、そうだね。
シャキシャキしたいときは気圧をかけない1気圧。
そう。
この方がシャキッとするんだって。
うん。そう。もちもちするからね、やっぱり。
そうだね。そう。で、逆にどんどんどんどん気圧を上げてって、
うん、
玄米ご飯とか、ちょっと硬いお米を、
はいはいはいはい。
柔らかく炊き上げたいってときは、もう 1.3 気圧。これだとかなりもちもちしてくるんだって。
うん、
うん、だからその普通はね、今までは水加減とか、
うん、そうだね、水加減だね、うん、ほぼ、
あとメニューの選択でね、あの、
うん、
柔らかいとか、
うん、
いいとかってあったけど、
うん、
もう圧力を7段階に切り替えることで細かくその自分の好みに合わせて炊き上げる、
うん、そこの好みって大事じゃない
ね、結構意外とあるよね。やっぱりほら、お米にもよるけどさ、
うん、
お米自体もほら、こっちで今、北海道とかで、
うん、
よく売れてるお米はやっぱり、こう、もちもちしてて、
うん、
甘くてっていうのがあれだけど、どうしても、それよりもちょっと固めのさ、しっかりしたのが好きっていう人もいるから、
うん、
そのお米の銘柄とか、そのね、炊き上がりの好みによって、
うん、
引き上げられるって素晴らしいよね。
うん、俺は固めの固めっていうか、ちゃんとしたこちゃんとどうやめながら、うん、
炊けてない感じでしょ。
炊かしてよそれは。
生米で。
なんで俺途中で蓋開けてんだ
よ。生米で。
一回生米食ったことあるから。
冷凍食品、冷凍のまま食う人なんだからしょうがない。
冷凍食品は食うけどな、たまーに。
おかしいよ、食うけどなんて。
待てなくて食っちゃった。まあまあ、そうじゃなくて、やっぱそこの、微妙な、ちょい柔らかめが好きなのか、
うん、
ちょい固めが好きなのかって、すごい、あれだけでご飯食べるときに、
うん、
なんか箸が進む量が違うじゃない、やっぱり。
そうだよね。それはあるよね。
あれはすごい嬉しい。そこの差がちょっとでも設定できるんだったら、
うん、
ねえ、
そう、
それができるのが象印。
そうだね、今あったね、うん、そう、その他にもね、振動を発生させて、
うん、
炊き上げたり、その吸水させたりする、うん、これは三菱が出してる、業界初おい振動っていう
超音波振動かい？
そうそうそう。超吸水の時は超音波、まあ振動と超音波で米に吸わせて、で、炊き上げる時は内釜を細かく振動させて かき混ぜ効果をアップ。これ炊いてる時どうなるブーブーブーっていうのが。
ちょっとさ、
ブーとかじゃなくてもう、キーンって。 ていうすごいシードじゃないと。
そう、ヒーっていうのは、あの、ダブルアルファだから。
あ、そっちか。ダブルアルファエンジンか。
あるいは白っ子ファンだから。
パーソナリティ、ハイジ、コーヒー。アシスタント、リスネー、チーク。私たち4人がお送りする、電気屋ウォーカー、ポッドキャスト。気になる携帯電話の最新情報や話題のエコポイント、パソコンパーツの買い替えのコツから掃除機、炊飯器の選び方まで、さまざまなテーマで放送しています。ただいま絶賛配信中。
まあ、だからいろんな本当にこう内釜以外でも細かいところに気を使ってるんだよね。
でもねえ、すごい。
なんさ、あの、週末限定とかで食べ比べとかさせてくれたらすげえ嬉しいのにね。
たまにあってるんだけどね。
大きいところだったりするとやってるんだよ。
たまにあるか。
ねえ。
食ってみないとわかんないもんな。
そう。どれを買っても、最高級クラスは今までと同じお米を食ってるとは思えないぐらい美味しく炊けるっていうのがよく聞く話だから、この内釜プラスその吸水だったり、圧力だったりっていうことを考えて、お釜選びをしてもらうとちょっと今までと内釜だけでこう踊らされない感じになるのかなっていうね。
別にうまいことは言わんでもない
で、プラスアルファでね、あの、ちょっとこれコーヒーチョイスなんだけど、ぜひ、気にしてもらいたいことがあってね。あの、お米って炊いたらさ、何回か、何食分か食べるわけじゃんか。
あ、はいはい。
そうすると、やっぱりその間ずっとこう、保温状態で置きっぱにしてたりする場合もあるでしょ。
よくやるよ。
ちょっと、なんか、夏の暑い日だったりすると、すごい痛みが早くて、なんか開けたらちょっと色が変
わって
たとか、
そ
うだよね。
気にせず食うけど、
そう。
食うのか。
パイチは開けて緑色でも食べるから。
それはやめる。それはやめるよ、さすがに。
ふりかけかかってんじゃん、みたいな。
だからお腹痛いのか。
ああ、いつきな粉かけたっけな、みたいなさ。そう。だけど、その、保温って大事だと思うのね。炊飯器としては。で、最近はその保温性能もいろいろ考えてやってるとこはあるんだけども、でも電気をつけて保温をしてればどうしたって悪くなっていくのよ。
ねえ、いくらいいとは言ってもね。
ね、そうだよね。さっきのスチームをかけたりとかさ、いろんなことはするんだけど、ダメだ。
結局、みんなしないよね。保温はもしないで別のものに移し替えてりとか。
そうそうそう。
結局そうなるからね。
そう。それでね、俺が今一番こう注目してるのが、タイガーさんの土鍋釜。
ああ
。
このタイガーの土鍋釜っていうのは今まではね、他の釜と作り方は断然違うわけだけども、この土鍋釜はそのまま出すと、おひつとして使えるわけ、
素晴らしいね。
すごいでしょ。まあ、別に他の釜だっておひつとして使えるんじゃんって思うんだけども。
いやいや、まあね。
でもちょっとこう違うじゃんか。で、さらに、そう、クラスによっては、土鍋釜に、おひつ用の蓋もついてくる。
ね、なんかそうよね。蓋ついてんだよね。
そう。
あれ、いいよね。別に、普通に、
ね、まず炊いて、で、ご飯食べるじゃんか。で、出して、蓋閉めて、余熱を取るよね。で、季節によってはそのまま今度朝ごはん。夜食べたら朝ごはん。で、朝ごはん食べたら冷蔵庫に入れておいて、で、帰ってきてちょっとこう温めたりとか、チャーハンにしたりとか、なんかして、晩ごはんとかってすれば、かなり美味しい状態で何食か食べれるわけ。
ほら、あのさ、炊き込みご飯とかね、私よく好きでするんだけど、すると普通のご飯よりさ痛みが早いんだよね。どうしても、だからそれこそもう炊いて食べる分だけ持ったら、あとはもうすぐに冷蔵庫入れるとか粗熱取ってさ、しないとダメだけど、土鍋だったらさ、まずそのままドーンって出してさ、
そうだよ、
そのまま閉まって いいんだもんね。
いいよね。
いいよいいよ。
生活が楽、その一個の動作がなくなるっていうのがどんだけ楽か。
わざわざジップロックとかのパックに入れなくてもさ、ラップで包んで冷凍するとかしなくてもさ。
うん、俺いつもラップだよ。ラップじゃねえよ。なんかジップロックの箱なのあるじゃん。
うん。あれに、うん、あ、はいはいは
い。ポコンって入れて、蓋をして、そのまま冷凍庫に。うん、冷凍庫が空だから、常に。粗熱を取る必要がないんだよ。
うん。いや、それもどうかと思うけどさ。
いや、もう空だからね、すげえ冷たい空気が入ってるんだよ、常に。空気がキンキンに冷えてるから。
もう何ちょっと使えよ。
何他のものが温まってとか、容赦なく、ボーンって全部ぶち込むのよ。
エコじゃないな
ぁ。ええなぁ。
わかんねえんだもん。うん、だからそのままぶち込むから。
いい
けど、でもそれがなくなるのはいいね。
そう。で、この土鍋釜は、うん、焦げもできます。
うん、
焦げができるってことを歌ってるんだよね、ちゃんとね。
うん、
そう。だから焦げが食べたいとかさ、こ、うん、ういう人もできるっていう、まあ、ポイントプラスアルファも。
どういう風に食べればいいの？
お焦げだもん、そのまま食べなさいよ。
お焦げはね、あんまり好きくないんだよ。
大使は米食べたことないじゃん。
食べたことあるよ。日本人だから、ね、
あれだよね、きっと。もう、お焦げ食べすぎて嫌なんじゃない？もういらねえ、みたいな。
そう。大事の場合は、炊飯器にほら24時間とかお米入ってるやつがおこげに見えちゃうんだもん、黄色くな
ああ
うん。なりきつね色に見えちゃうんで。
そんなに、何、えぐいもん食ってねえよ。
あれはおこげとは違うからね。
よく変わってるだけだからね。
ずっとやっとくとね、ベタベタになるんだよ。
うん。いいよ、言わなくて。とまあそんなことでね、お米じゃない、お釜もその内釜だけじゃなくて、うん、いろんな見方でライフスタイルに合わせて選んでもらえる時代になってきてるから、
うん、
買う買わないは別として、
うん、
一回電気屋さんに行ってみてもらうと結構テンション上がると思うのね、
うん、
そうで、その時は必ずふんどし締めてる気分になって米鉄釜とか、
この感じでね、
そうそうそうそう、うん、ダブルシンクアルファエンジンとか言いながら見てもらうとさらに楽しくなると思うから、そんな感じで見てもらうといいと思います、うんうん、
炊飯器面白いね、
炊飯器もすごいのよ、
うん、
そうで、この前炊飯器を見てきた時にいろいろ見てきたんだけど、
うんうん、
炊飯器はいっぱい種類があるんだけどね、うん、最近電子レンジもまた面白い。
うわ、また出てきた話題が。それも今度やろうか。
ちょっとね、電子レンジはね、あんまり俺もよくわかんない。これから勉強するんだけど、
うんうん
うん、ちょっとね、外見から今までの電子レンジと、一線を画すものがね、出始めてきてるの。
俺は電子レンジ調理すげえするからな。
あー、そうだね、うん、じゃあまあまあいつできるかわかんないけど電子レンジもちょっと調べておこうかね。
俺が基本的に言う、こういうのいいよっていうものはすんげえ安い調理器具しか言わないから、うん、ちょっと買ってみっかってできる額のもんだからね。
大使もぜひ土鍋釜とか匠純道とかね、踊り炊きを買っていただいて
それを買う前に米を買います。
そうだね。まず米を買おう。
うん。
うん、
でね、炊飯器の話はこんな感じで、
うん、
終わりにしようかなって。
そうだね。
実際に炊飯器を見てみて、
うん、
たまーに大きい電気屋さんとかだとさっき言ったね、
そうそうそう、実
際に食べられたりするから。
そうそうそう、今炊飯器もすごくデザインとかね。
ねえ。
良くなって。
ヘルメットみたいなやつない？
そう、だ、東芝、東芝、東芝。
ヘルメットみたいなのもあるんだけど、
うん、
美しいとか、かわいいっていう炊飯器も出てきてるんだよ。
なんだそれは。
そう、今まではね、炊飯器って言うと、ほんとなんかこう、色気のないものだった
り
だった
じゃない、うん、
だからちょっとそういう変化も出てきてます。
ねえ、なんか真四角とかね。
うん。もうだから、外見しか触れなくなってきてんだよ。
ああ、なるほどね。
そうだよね。
中はもうできなくなっちゃったんだね。
う
ん、
そうだね。
こんな感じで、今回の、炊飯器の話、電気ウォーカーは。
はい。
うん。
うん、感じでまとめていこうかなと思います。
そうです
ね。終わったけどね。
はい。
うん。
でね、
暑かった。うん。
次回予告。
はい、
うん、次回予告は、もう夏休みなんで、
そうだね、
行楽シーズンに向けた電気屋ウォーカー、
お
う、
例えば、カメラだったり、デジカム、ハンディカム、ビデオカメラだったり、あとは外で使える、デジタル機器。
おいいね。
はいはいはい、はい。
そういうもの、まあ、夏フェスに行ったりする人も今からいるだろうから、
な
るほど。ちょいと使えたりするアイテムだったりってのを言おう、おしゃべりしようかなと。
うん、
で次は多分すごく濃く長く熱く喋ることが多くなるから多分2回に分けて の, 変あの配信になるから
、
そんぐらい喋りたいかなと俺は
思ってそうなんだ、
予告2回配信
もう、ね、外でね電気に使うのはねすげえ喋れるからね俺は。
なるほどね、
あ、なるほどね、
楽しみにじゃあ発してもらうんで、
うん、なかなか、うん、楽しみだね。
こんな感じで今回の電気屋ウォーカー炊飯器のお話、
はい、
はい、な感じどうでしたかね、はい、多分なんか今まで聞いたことがないだったり、うん、炊飯器はジャンル外って人が多かったとは思うんですけど、さっきお手が言ったみたいにちょっと行ってみて、
う
ん、
そうそう、一人用のも今は十分ありますので、
うん、こんな感じで、
ね、美味しいお米ライフをうん、してください。
お米を食べてください。
一食十っていうぐらいじゃけな。
そうそうそう、うん。
そこからじゃけな。
うん。うん、
ちゃんとしたもん食おうか。
うん。日本人ですか。
うん。そんな感じで、それではまた、来週かな、
うん。うん。
配信いたしますので、それまでお待ちください。
はい。
はい、それではまた次回お会いいたしましょう。
さよなら。
はい、さよなら。